約聖書エレミア書第29章4節から7節イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべてのものに告げる。家を建てて住み、園に果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせ、息子娘を産ませるように。そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから。新約聖書ペトロの手紙1第2章11節から17節。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての公正であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、3月第3の主の日を迎え、あなたはこの礼拝に私たちを招き集めてくださり感謝いたします。どうか聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけてください。私たちは連と受難節を歩んでいます。しかし私たちは主イエスキリストが私たちの罪のために十字架で苦しみを受けられ、死なれたことに目を向けるよりも自分自身の苦しみや悲しみ、楽しみや喜びばかりに心を奪われている罪人です。どうかそのような私たちを憐れみ、キリストの贖いのゆえにお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変えてください。新しい習慣へと使わせてください。あなたの憐れみによって生かされている者として、神を愛し、自分自身を愛し、隣人を愛していけますように。ご高齢のため、また病のために弱りを覚えられ、願いつつも教会に来ることができない方、入院中や施設で暮らしている方、突然の怪我や病気に直面している方を顧みてください。あなたは共にいてください。御言葉によって導きと支えと守りとを与えてください。心身の重荷を負って苦しんでいる方、孤立して希望を持てずにいる方を顧み、ただあなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望を与えてくださいますように。私たちがなかなか顔を合わすことができない方々のことを覚え、取り出し祈っていくことができますよう導いてください。先週、一人の姉妹の葬式が執り行われました。あなたが姉妹の信仰生活を豊かな恵みによって導いてくださったことを覚え、感謝いたします。私たちが姉妹の信仰の遺産をしっかりと受け継ぎ、それぞれが使わされているところで主イエスキリストを証ししていくことができますように。悲しみの中にあるご家族の上にあなたが豊かに り慰めを注いでください。本日の1回目の失礼拝で教会学校教師の認職式が行われました。教会学校教師としての務めを担われるお一人お一人をあなたが祝してくださいますように、奉仕する教師一人一人を導き、その賜物を豊かに用いてください。教会学校に集う子どもたちとその保護者に主イエスによる救いの喜びを伝えていくことができますようお願いいたします。2023年度の教会学校の働きをも導いてください。コロナ禍で妨げられていた営みや行事を再建していくことができますように、また新しい年度を間近に控え、新しい環境で歩み始めようとしている子どもたちとその保護者を導き、期待と不安を抱いている一人一人を支えてください。キリスト教学校の働きを祝してください。新年度に向けての備えを導いてください。新しい年度も学校生活を通して生徒たちがあなたとの出会いを与えられますように。2023年度に向けての教会の歩みをも導いてください。本日の午後、長老執事協議会が行われます。新しい陣容で歩み始める長老会、執事会を導いてください。長老会と執事会は共に心と力を合わせ、助け合って教会の働きにあなたの御業に仕えていくことができますように。マスクの着用が個人の判断に委ねられるなど、社会のコロナ対応が大きく変化していく中で、教会がその営みを再建していくとともに、急激な変化に戸惑いや不安を覚えておられる方々、特にご高齢の方や基礎疾患を抱えている方が安心して礼拝に集えるために模索していくことができますよう導き、そのために必要な知恵をお与えください。今週から来週にかけて青年や中高生のための会が行われます。あなたがそれらの会のプログラムのすべてを導いてください。祈り豊かな時としてください。このような機会にしか同世代の信仰の仲間と過ごせない青年、中高生も少なくありません。これらの会を通して信仰の仲間と共に歩むことの恵みと喜びとを体験することができますように。主よ、この社会と世界の大きな苦しみと悲しみ、嘆きとうめきに御手を伸ばしてください。ウクライナにおける戦争を終結へと導いてください。国々の指導者たちを導き、それぞれの利害を超えて平和を求めていけますように。またトルコ、シリアの大地震の被災者を支え、その支援と復興等を導いてください。私たちもまた何よりも祈りによって、また捧げ物によって支えていくことができますように。日々この社会では心の痛む多くの事件や事故が起こっています。私たちがこの世界や社会のことを覚え、そこで暮らしている人々、とりわけ苦しみ悲しんでいる方のために、また重い責任を担っている方のために取り出し祈っていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ペトロの手紙1を読み進めてきました。本日は2章の11節から17節をお読みします。その12節で、異教徒の間で立派に生活しなさいと言われています。でこの御言葉はまさに今日本で生きているキリスト者に語りかけられている御言葉です。でこの手紙の宛先である、小アジアの諸教会に連なるキリスト者と同じように、私たち日本のキリスト者も異教社会の中で異教徒と関わって生きているからです。といっても日本では信じる宗教がない方も少なくありませんから、異教徒ではなくノンクリスチャンといった方が良いと思います。いずれにしても2000年近い隔たりがあるにもかかわらず、私たちは昭和 ジアのキリスト者と似た状況に生きているのです。小アジアのキリスト者の多くは異教徒からキリスト者になった人たちです。ですから彼女らの愛する夫、彼らの愛する妻、大切な友人たち、職場の同僚たちも依然として異教徒であったとしても全く不思議ではありません。実際3章1節以下ではキリスト者の妻と異教徒の夫について語られています。でこの手紙でペトロは確かにキリスト者と異教徒を区別して、またキリスト者の生き方と異教徒の生き方を区別して語っています。キリストによる救いに預かり、洗礼を受け、新たに生まれさせられキリスト者になると1章18節にあるように、先祖伝来の虚しい生活からあばなわれることを語る。しかしだからといって彼らは日々異教徒と関わることなく生活していたのではありません。私たちが日々ノンクリスチャンの愛する夫や妻や子供たち、大切な友人たち、職場の同僚たちと関わって生きているように、彼らも日々異教徒であっても自分にとって大切な人たちと関わりながら生きていたのです。でそこにはいろいろな軋轢が生じ、さまざまな具体的な問題が起こったに違いありません。そのような問題として本日の箇所の後半では政治との関わり、2章18節以下で職場における関わり、3章1節以下で家庭における関わりが取り上げられています。具体的な問題を取り上げる中で、異教社会の中でキリスト者が異教徒と関わりながら生きていくとどのようなことなのかが見つめられているのです。で本日の箇所の冒頭11節にこのようにあります。愛する人たち、あなた方に進みます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。主イエスキリストの十字架と復活による救いに預かり、すでに神の国に行き始めているキリスト者、この地上にあって旅人である仮住まいの身であるから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと言われています。で肉の欲と言われると私たちは性的な欲を思い浮かべがちです。であるいはこの手紙の4章3節には、かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたとありますから、まあ、これらが肉の欲であると考えることもできます。まあ、しかしそれだけではなく、もっと私たちに身近なこと、私たちの誰もが日々経験していることが見つめられているのではないかと思うんです。で直後の12節の半ばに、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいてもとあります。まあ、つまり異教徒の人たちがキリスト者を悪人呼ばわりしているということです。まあ、平たく言えば異教徒の人たちがキリスト者の悪口を言っているのです。でそのような悪口に対して言い返したいという欲求こそ肉の欲ではないでしょうか。ノンクリスチャンとの関係だけでなく、クリスチャン同士の関係においても、私たちは悪口を言われたら、悪口を言い返したいのです。批判されたら批判し返したいのです。悪口を言われると反射的に悪口で言い返してしまうほど、ありのままの私たちは、つまり罪に支配されている私たちは、悪口には悪口、批判には批判を返してしまうものなんです。これこそ私たちの肉の欲です。私たちの魂に戦いを挑む肉の欲なんです。でこの肉の欲を避けて生きること、つまり悪口を言わ を言い返さず、批判されても批判し返さないで生きることが勧められているのです。で、このことが3章9節ではこのように言われています。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。悪口を言われても悪口を言い返さないというだけではありません。悪口を言う人のために、侮辱してくる人、批判してくる人のために、キリスト者は祝福を祈るよう言われているのです。前回の箇所で私たちキリスト者は祭司として立てられていると語られています。2章9節、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民ですと言われています。牧師だけでなく、すべてのキリスト者が祭司としての務めを担い、主イエスに取りなされているものとして他の人のために取りなしていくのです。で、その他の人の中には、自分の悪口を言う人、自分を侮辱したり批判したりする人も含まれます。その人たちのためにも祝福を祈りなさいと勧められているのです。で、このように考えると、この勧めは私たちにとって誠に厳しい勧めであることがわかります。まだ好食、情欲、泥酔、酒宴、暴飲を避ける方が優しいかもしれません。で、それほど私たちは、悪口、人を批判し裁くことに慣れ親しんでいるのです。しかし、その慣れ親しんでいる悪口を避けること、避けることだけでなく、悪口を言う人のために取りなし祈り、祝福を祈ることが、十二節にある異教徒の間で立派に生活することに他なりません。立派にと訳された言葉は、美しくと訳すこともできます。魅力的にと訳してもよいかもしれません。異教徒の間で立派に、美しく、魅力的に生活する、それは禁欲生活を送るとか、慈善事業を立ち上げるというような特別な生活をすることではなく、他の人のために取りなし祈り、祝福を祈っていくことなのです。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いるのが当たり前の世の中にあって、自分の悪口を言う人のために、自分を批判し裁く人のために、祝福を祈っていくのです。しかし、私たちはこのように勧められても途方に暮れてしまうだけかもしれません。この勧めがこのように生きなくてはならないと私たちに命じているだけなら、私たちはこのように生きられない自分に幻滅するしかないからです。しかし、愛する人たち、あなた方に勧めますの勧めるという言葉は、慰めるという意味の言葉でもあります。ですから、ペトロは、愛する人たち、あなた方を慰めますと言っているのです。ここでペトロは、諸アジアのキリスト者たち、そして私たちに、単にこのように生きなくてはならないと勧めているだけでなく、このように生きるところに私たちキリスト者の慰めがあると告げているのです。自分の悪口を言う人のために、自分を批判し裁く人のために、取りなし祈り、祝福を祈って生きると、私たちが悪口や批判に我慢して生きなくてはならないということではありません。そのように生きるときにこそ、私たちは豊かな慰めを与えられて生きることができるということなのです。私たちは他の人のために取りなしの祈りをしてあげているのではありません。祝福の祈りをしてあげているのではありません。祭司として立てられ、他の人のために取りなし祈り、祝福を祈ることを通して、私たち自身の 豊かな慰めを受けているのです。本日の箇所の終わり17節の前半で、すべての人を敬い兄弟を愛しと言われているように、私たちはノンクリスチャンの方々を敬い、クリスチャンの兄弟姉妹を愛して生きていくよう導かれています。で、同時に17節の後半では、神を恐れ皇帝を敬いなさいとも言われています。皇帝を敬いなさい、私たちにとってつまずきを覚える言葉です。これまでの歴史を振り返っても、今世界で起こっていることに目を向けても、私たちのうちに湧き起こってくるのは、皇帝、つまり権力を持っている為政者への不信感、批判、怒りだと思います。為政者の暴走がどれだけ多くの命を奪ったのか、どれだけの苦しみと悲しみをこの世界にもたらしたのかを考えると、私たちは皇帝を敬いなさいという御言葉に反発を覚えざるを得ないのです。しかし同時に私たちはそのような思いに駆られる自分自身を振り返ってみなくてはなりません。私たちはしばしば政治に関する発言において批評家になりがちです。あの人は政治家にふさわしくないとか、政治は私たちのことを何も考えてくれないとか、あの大統領はおかしいとか、私たちは日々そのような声をテレビで聞き、またネットで見ていますし、私たち自身も反射的にそのような言葉を言っています。で、それらの声が全て間違っているわけではないでしょう。しかしそのような言葉を発すると、実は私たちは政治に対して無責任になっているのではないでしょうか。為政者だけがこの社会や世界に対する責任がある、自分たちはまるで責任がないかのように話してしまうのです。なぜそのような無責任さが生じるのでしょうか。それは敬いが失われているからです。敬いが失われているとき、私たちは自分の責任を棚上げして、外から眺めている批評家として言葉を発してしまうのです。しかし間違えてはなりません。皇帝を敬いなさいと為政者を批判してはいけないということではありません。歴史が教えているように、時に私たちは為政者にノーという必要があります。しかしそのような時ですら、私たちが為政者への敬いを失わないなら、そこにはまず為政者のための取りなしの祈りが起こってくるのです。私たちキリスト者は祭司として立てられ、取りなしに生きるものとされています。信頼できない為政者も少なくないでしょう。しかし私たちは無責任にその為政者について批評するよりも、その為政者のために取りなし祈るのです。神を恐れ皇帝を敬いなさいと言われているように、私たちが恐れるべきは神であって為政者ではありません。だからこそ私たち、神の身を恐れ為政者を恐れることなく、その人のために取りなしに生きることができるのです。共に生まれた旧約聖書エレミア書29章4節から7節は、預言者エレミアがエルサレムからバビロンへ捕囚として連れて行かれた人たちに書き記した手紙の一部です。エレミアは捕囚のためにこのように言っています。イスラエルの民、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべての者に告げる。家を建てて住み、園に果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせ、息子娘を産ませるよう、 そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを補習として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから。家を建てるとか、園に果樹を植え、その実を食べるとか、妻をめとり、息子には嫁を取り、娘は嫁がせるというのは、要するに日常生活を送りなさいということです。故郷エルサレムからバビロンに連れて行かれ、囚われの身として生きるという全く日常的でない生活の中で、淡々と日常生活を送りなさいと言われている。それだけではありません。補習として連れて行かれた町のために祈りなさいとも言われています。町のために祈ると、その町を治めている人たちのために、またその町に暮らしている人たちのために祈ることです。バビロンの為政者たちに反抗しなさいと言われていないのです。補習のために異教社会の中で周りの人たちから悪口を言われたり、侮辱されたり、白い目で見られたりしたに違いありません。それでもその人たちのために祈りなさいと言われているのです。補習の民は異教徒に囲まれる中にあって反抗して生きたのではなく、取りなしに生きたのです。小アジアのキリスト者も同じです。ローマ帝国からの迫害を受けていた彼らにとって、皇帝は最も憎むべき人であったはずです。ペトロの皇帝を敬いなさいという言葉は、私たち以上に昭和ジャンキリスト者にとってつまずきを覚える言葉であったに違いありません。冗談じゃない、憎むことはできても敬うことなんてありえないと思うのが普通です。皇帝だけではありません。彼らは日々の生活の中で周りの人たちからの悪口、無理解、悩み、苦しみ、悲しんでいたに違いありません。しかしペトロ、皇帝を敬いなさい、すべての人を敬いなさいと言うんです。ペトロが言っていることは綺麗事に過ぎないのでしょうか。しかし忘れてはいけません。このように言っているペトロ自身もローマで殉教したと伝えられているのです。迫害を受け殉教したペトロの言葉として、私たちはすべての人を敬い、皇帝を敬いなさいという御言葉に聞かなくてはなりません。ペトロが特別だからそのように言えたのではありません。ペトロは主イエスの十字架を前にして主イエスを見捨てて逃げ出しました。強い精神力や特別な勇気を持っていた人物ではなく、弱さと賭けと罪を抱えていた人物だったのです。そのペトロ、なぜ迫害を受けて全ての人を敬い、皇帝を敬いなさいと言えたのでしょうか。16節にこのようにあります。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。自由な人として生活しなさいと言われているその自由と、主イエスキリストの十字架によって私たちに与えられた自由です。私たちキリスト者は主イエスの十字架によってどんな力から、どんな為政者から自由にされています。しかし私たちはその自由を、何をしてもいい自由として、あるいは何を言ってもいい自由として用いるのではありません。ペトロは、しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさいと言っています。キリストによって与えられている自由を悪事を覆い隠す手立てとすると、その自由を乱用することでしょう。自分は自由だからと言って、 むやみやたらに人間の立てた制度を壊そうとした、無責任に異性者を批評したり、あるいは悪口を言われたら悪口を言い返したりするのです。私たちから敬いが失われると、私たちはこのように自由を乱用してしまうのです。しかしペトロは、私たちが自由を乱用して生きるのではなく、神のしもべとして生きるよう告げています。しもべと訳された言葉は、奴隷という意味の言葉ですから、とても不思議なことが言われているのです。奴隷であることと自由であることは本来両立しないはずです。しかし私たちが自由な人として生きると、神の奴隷として生きることにほかなりません。なぜなら、本当の自由は主人を持たないところにあるのではなく、つまり自分勝手に生きるところにあるのではなく、まことの主人を持ち、その主人のしもべとして生きるところにこそあるからです。キリストによる救いによって、私たちは神のものとされ、神のみを主人として生きる神のしもべとされています。そこに本当の自由があり、私たちは神のしもべとして、その自由を自分勝手に用いるのではなく、神の御心に従うために用いるのです。神のしもべとして本当の自由に生きていたからこそ、ペトロは全ての人に仕えることができました。自分の悪口を言う人たちに、自分たちを迫害する人たちにも仕えることができたのです。だから彼は超アジアのキリスト者に、そして私たちに、全ての人を敬い、皇帝を敬いなさいと言えたのです。ペトロ自身や私たち自身も特別ではありません。弱さと賭けと罪を抱えているものでしかありません。しかしそれにもかかわらず、全てのキリスト者は特別なものとされています。神のしもべとして本当に自由に生きることができる、それゆえに全ての人に仕えて生きることができる、これほど特別なことはないのです。与えられている自由を神の御心に従うために用いて生きていく理由はただ一つしかありません。主イエス・キリストのゆえにです。で、このことが13節14節で見つめられています。主のため、すべて人間の立てた制度に従いなさい。統治者としての皇帝であろうと、皇帝が派遣した総督であろうと、服従しなさいと言われています。口語訳や聖書協会共同訳、主のためにではなく、主のゆえにと訳しています。私たちが人間の立てた制度に従い、皇帝や総督に服従するのは、その制度が良い制度だからでも、皇帝や総督が優れているからでもなく、ただ主イエス・キリストのゆえです。主イエス・キリストは、父なる神の御心に従って、十字架への道を歩まれ、十字架で苦しみを受けられ、死なれました。主イエスは、人間の立てた制度を壊そうとしたのでも、皇帝や総督を倒そうとしたのでもありません。人間の立てた制度の中を生きられ、異性者によって十字架にかけられ、死なれたのです。その主イエス・キリストのゆえに、私たちも神のしもべとして、与えられている自由、神の御心に従うために用いて生きていくのです。私たちが主イエス・キリストのゆえに、すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬って生きるとき、その主イエスによって実現した救いが、私たちの周りに広がっていきます。12節全体をお読みします。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、 ちゃんの間で生きています。時には心ない言葉を投げかけられたり、白い目で見られたり、悪口を言われることもあります。また私たちの愛する人たちが理解されないことは本当に大きな苦しみであり悲しみです。しかしたとえ悪口を言われても、悪口を言い返すのではなく、侮辱されても侮辱し返すのではなく、相手のために祝福を祈り、取りなし祈って生きていくのです。そのように生きることこそ、私たちが立派に美しく魅力的に生きることです。もちろんそれは私たち自身が立派で美しく魅力的であるということではないし、私たち自身の力によってそのように生きられるのでもありません。しかしイエス・キリストによって与えられた自由、神のしもべとして神の御心に従うために用いて生きていく中で、聖霊の働きによって私たちは立派に美しく魅力的に生きるよう変えられていくのです。そしてそのように生きている私たちを見ている人たちが、訪れの日に神を崇めるようになるのです。訪れの日とは、世の終わりに主イエスが再び来てくださる日であるだけでなく、主イエスがまだ神を信じていない方々と出会ってくださる日のことでもあります。もしかするときっかけは、ノンクリスチャンの方々が私たちを見て、あの人ちょっと違うなと思うことかもしれません。そのようなきっかけを通して、主イエスが一人一人に出会ってくださるのです。立派に生きると、地位や名声を獲得して生きることではありません。そうではなく、欠けと弱さと罪を抱えている私たちは、主イエスによって救われ、神のしもべとして本当の自由に生きていること、神はそのように生きている私たちを豊かに用いてくださる。私たちの愛する大切な人たち、まだ神を信じていない方々、主イエスによる救いと祝福を広げていってくださるのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてください。御言葉の豊かな恵みに預かせてください。心より感謝いたします。小アジアのキリスト者と同じように、私たちも異教社会の中にあって、まだあなたを信じていない方々と関わりながら生きています。小アジアのキリスト者に語りかけられた御言葉を、私たちに語りかけられた御言葉として、この日ことができ感謝いたします。キリストの救いに預かり、取りなしに生きる祭司として立てられている私たちが、この異教社会にあって生きる中で、悪口を言われたり白い目で見られるときも、悪口を言い返すのではなく、自分の悪口を言う人たちのために、取りなし祈り祝福を祈ることができますよう導いてください。また異性者のためにも取りなし祈り続けることができますよう支えてください。バビロンに捕囚に連れて行かれた人たちが、小アジアのキリスト者たちがそうであったように、私たちも異性者たちを敬い、その人たちのために取りなし祈るものとしてください。弱さと欠けと罪を抱えている私たちが、神のしもべとして本当の自由に生きることが許されていることに心より感謝いたします。そのように立派に美しく魅力的に生きている私たちを見ている人たちに、主イエスが出会ってくださいますように。特に私たちの愛する人たち、大切な人たちに、あなたの救いと祝福が広がっていくために、私たちを豊かに用いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。